聖書と福音の時間です。新しい年です。新しい服、新しい靴、新しい車、新しいものはウキウキします。ところでこの新しいは新しいと読むのが正しい読み方だそうです。そして語源は改めると同じなのだそうです。新しい年、改めて新たな歩みをしたいものです。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものですと聖書にあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。ところで、今年2019年は人類が初めて月面着陸してから50年目を迎えるんだそうです。それから2年後、アポロ14号で単独宇宙飛行士のアラン・シェパードという人が月面を歩くのですが、実は彼はこの時地球からある書物を持参し、月面に置いたのです。16カ国語で書かれた4500ページに及ぶ一冊の聖書です。実に聖書は地球から他の天体に送られた最初の本なのです。今日は念頭にあたってこの聖書の言葉を考えてみましょう。聖書にこう書いてあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。ここから3つのポイントでお話しましょう。第一に、神はおられるということです。聖書の語る神は人間が作った神々ではありません。人間をお作りになった方です。この宇宙も地球もすべての命あるものをもお作りになった作者です。ところで、現代の宇宙論で最も主流の考え方になっているものをご存知でしょうか。宇宙の人間原理というのです。これは一言で言うと、宇宙は人間が生存できるようにこのような形をしているという考えです。大宇宙の中で人間はあまりにも小さな存在です。だから小さな存在のために大きい宇宙が存在していると考えるのはあまりにも荒唐無稽と考えられてきたのですが、21世紀に入ってこの人間原理に立つ宇宙学者が爆発的に増えているのです。例えば、宇宙がこんなに大きいのも人間が生存するためだというのです。どういうことでしょう。宇宙は今猛烈なスピードで拡大膨張しています。そして膨張し続けていないと人間は生存できないというのです。と言いますのは、この宇宙空間に最も多く存在している物質は水素で、次に多いのがヘリウムです。つまり、水素でできた太陽のような星が無数に存在しているというのが宇宙なんですね。太陽は自らの重さで水素の核融合反応を起こし、それがプラズマとなって熱や光を放出し続けているのです。ところで、もし宇宙のサイズが一定で大きくならないなら、どんなことになるでしょう。太陽のような星の放出する熱で宇宙空間が埋め尽くされてしまうのです。その結果、宇宙は灼熱地獄となり、どこにも生命が生存できる星はなくなってしまうのです。宇宙は膨張し続けているからこそ、人は生存することができるというのです。この宇宙を人間が生存できるように調整した方を聖書は神と呼んでいます。大きな宇宙を作られた神は、小さな私たちを心に留めて、この宇宙を絶妙に調整して作られたのです。第二に、神を中心に考えるようになることで、私たちは神が準備された祝福の計画を理解できるようになることです。 私の家内は初めてイスラエルに行った時、あいにくの長い雨に遭遇したのでした。せっかくのイスラエル旅行なのに、外は大雨で、バスの中から見る景色も薄暗くて、なんだか憂鬱です。ところがガイドの方が一言こう言われたのです。イスラエルでは雨は恵みです。雨の日は恵みの日です。イスラエルでは水不足が最も深刻な問題だからです。それを聞いた途端に気分が晴れ晴れとしたというふうに言うんです。一観光客としては旅先の天候は雨より晴れの方がいいに決まってます。しかしそこに住む人々にとっては水不足が一挙に解消する出来事だと分かったとき、天候に対する見方が一変したのです。人生においても自分の立場だけで出来事を捉えると実にイライラすることが多いものです。しかし全ての出来事の背後に創造主なる神がおられる。そして神様にとって一番良いことを神はなさるし、それは最終的には人にとっても一番良いことなのだと捉えることができたなら、人生はもっと生きやすいものになるに違いありません。第三に、神が人間に一番求めておられることは何かについて書いてあるのです。神を喜ばせるために人間ができることとは一体何でしょう？それは英雄的な行為でしょうか？断食してお祈りすることでしょうか？立派な善行を積むことでしょうか？どれも大切なことかもしれませんが、神が求める第一のことではありません。神があなたに求める第一のこと、それは神を信頼することなのです。くまモンの作者で放送作家にして脚本家である小山薫堂という方がいらっしゃいます。彼は山形にある芸術大学で月に一回講義を担当していたことがありました。その時全国から彼を慕って学生が殺到したそうです。その一人に直哉という学生がいました。小山教授に食らいついて質問し学び取ろうとした積極的な学生です。話をしていると、実は直哉くんは大学生にして80万円も貯金があるということが分かったのです。それで小山さんは冗談で銀座のスナックに連れて行ってくれと頼むのです。当然それだけは勘弁してくださいと断るのです。というのはその80万円は小学生の頃からお年玉を貯めて積み立てたもので、世界一周旅行のための軍資金だったからです。しかし後から20万円ならいいですというメールが届くのです。えらい、すぐに東京へ出てこい。私が大人の人生のたしなみを君に教えてやるから、父より、と返信したそうです。直哉くんは東京に着くなり、20万円入りの封筒を渡します。見ると小山さんの隣に、見知らぬテレビのプロデューサーがいるんです。この人も誘っていいだろう。直哉くんとしては、顔面を引きつらせながらも、はいとしか言えません。そして、高級フランス料理の店に入っていったのです。するとそこに、たまたま、ラルフ・ローレンの副社長がいたのです。小山さんの知り合いでした。小山さんは、この副社長の食費も20万から払っていくんですね。そして、東京の一流店で散々飲み食いした後、釣り銭の入った封筒を、直哉くんは受け取ったのです。中身を見ると、なんと、199,990円入っていたというのです。大人のたしなみの授業料、10円です。びっくりするやら、感動するやら、天下の名脚本家と最高の時間を過ごした上に、それがおごりだったというオチです。高学心のある若者には期待以上の対応をしてあげようという小山先生の教えは、直哉くんの中に強く強く残ったに違いありません。ところで、どうして小山さんはこんな大盤振る舞いをしてあげたのでしょう。青年が20万円という精一杯の代価を払ってでも、この先生には 学び取れる何かがあると信じてくれたからです。そして小山さんはその信頼を何よりも喜んだのです。人格あるものにとって信頼以上に相手を尊重する態度はないのです。神が人に求めているのは神への信仰なのです。神様はあなたをお作りになり、あなたの罪を許すためにキリストによって救いを完成してくださったことを信じるのです。その信仰を神は義と認めてくださるのです。どうぞあなたもキリストを信頼して神様の救いを受け取ってください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。